ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア、 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さてさて、関東地方もいよいよ梅雨入りをしましたね。やっぱりこう雨の季節ってなるとね、少し気持ちが沈んだりしますよね。なかなか外にも遊びに行けなくなりますし、そんな時は室内で楽しく過ごしたいですよね。実は私、先月誕生日だったんですよ。でその時にね、誕生日プレゼントで、室内でのね、写真スタジオでの写真撮影をプレゼントしてもらったんですよ。はい、都内とかね、ここ川崎近辺でも住宅地に手頃な写真スタジオって結構たくさんあるんですよ。で私が行ったところはですね、こう大きな木の窓枠の窓があってね、こうレースのカーテンがかかっていて、光がいっぱい入る明るいスタジオでした。でそういうスタジオっていろんな家具とか揃っていて、例えばアンティークの家具、ソファーとか椅子があったりとか、あとは小道具で年代物の旅行バッグとか額縁とか、あとはいろいろなお花、そういうものが揃ってるんですよね。あとはね、いろいろなパターン模様の壁紙が揃ってました。こう天井からこう吊るしてあって、それをこうパーテーションみたいに自分の好きなところに動かせるんですよね。で照明なんかも天井とか、あとスタンド式の照明とかいろいろ揃っていて、バッチリな場所でした。で私は衣装を2パターン持っていきまして、で小道具もね、いろいろスタジオに揃ってはいるんですけれども、自分なりのこだわりの小道具を持っていきたいなと思って、小さなギターを持っていきました。でそういうスタジオって、1時間いくらっていう表示があるんですけれども、最低2時間からって決まってるんですよ。で2時間長いなと思うかもしれないんですけれども、結局ね、着替えたり小道具を持ち直したりしていたら2時間ね、あっという間に終わってしまいました。ということで、このスタジオでの写真撮影、特別な人へのプレゼントなんかにしたら、すごく記憶に残るプレゼントになるんじゃないかなと思いました。あとは雨の日のちょっとした変わった過ごし方、映える写真がいっぱい撮れると思うので楽しいんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、それでは今日最初の曲に行きたいと思います。前回も流したんですけれどもね、前回は配信が始まる前に流したんですけど、いよいよ本格的に配信が始まったので、聴いていただこうと思います。由美子のオリジナル曲、テイラーが言うには、どうぞ。
特別な言葉じゃない、特別な力じゃない、だけどあの人は言った、止まない雨はない、届けたいものがある。空はいつも通り青かった、花はいつも通り優しかった、私がいたの、ただ違う世界がそこにあった。進んではつまずき、また歩き出す。見上げた信号機がせかすけど構わない、言葉の熱、行き交う交差点、忘れないこの鼓動。 ことじゃない特別なことじゃない、そして寺は言った、やるべきことがある、リアルな自分でいい、曲は愛も変わらずかっこいい、不要不急レーテル離れても、ただ世界が危機にさらされてる、愛という輪が試されてる、進んではつまずきでも止まらない、言葉を失った鳥たちよ、断絶の傷、愛の
が言うには。聞いていただきました、ありがとうございました。由美子のオリジナルソングです。でこの曲配信が始まりました。で配信している曲はですね、私のホームページ、それから YouTube チャンネルで聞いていただくことができます。ホームページはこの番組と同じタイトル、由美子ボイス風のように、前半は英語で由美子ボイス、後半は漢字とひらがなで風のように、それからYouTube はですね、ユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。まあ、どちらに行っていただいても、今のテイラーが言うには配信ですね、新しくアレンジしたこの曲を聴いていただくことができます。あともちろん皆さんが使っている音楽プラットフォーム、例えば、ね、YouTube ミュージック、LINE ミュージック、Amazon ミュージック、Spotify、Apple ミュージック、そういったところでも聴いていただけます。ユミコ、テイラーが言うにはで検索をしてください。よろしくお願いします。さて私は曲を作るときにいつも詩を書いてからそれにメロディーを、まあ、つけているんですね。なので詩にはとても興味があるんです。で先日金子みすずさんの詩に触れる機会があって、その、まあ、優しくて美しい日本語に改めて感動をしました。金子みすずさんは大正時代から昭和初期に活躍した詩人なんですね。二十歳でデビューして26歳で亡くなるまでの間500本以上の詩を書いたんです。最も有名なのは私と小鳥と鈴とっていう詩で、多分みんな知ってるんじゃないのかな。みんな違ってみんないいっていうフレーズがね、とっても有名だと思うんです。で今日はあえてですね、それとは別の私がもう一つとっても素敵だなと思う詩をちょっと朗読したいと思います。蜂と神様。蜂はお花の中に、お花はお庭の中に、お庭は土塀の中に、土塀は町の中に、町は日本の中に、日本は世界の中に、世界は神様の中に。そうして神様は小さな蜂の中に。いかがですか？とってもね、優しい言葉で、字数もこう少ない短い詩なんですけれどもね、すごくダイナミックに宇宙を感じたんですよね。素晴らしい詩だなと思いました。大正時代ってすごく文化が花開いた時期なんですよね。ハイカラとかモダンとかそんな言葉がありますけれども、でこの大正時代には童話とか童謡についての雑誌、それから婦人向け、婦人ってちょっとね あれですけど、まあ、女性向けの、ね、雑誌、まあ、そういったものが数多く刊行されたんですね。で今私たちは例えば絵を描いたり、私だったら音楽を作ると SNS に投稿するわけです。だけれども当時はこの雑誌への投稿が今でいう SNS への投稿と同じだったんですね。つまり自己表現の場、発表の場だったんですよね。なので金子みすゞも積極的に雑誌に投稿し、多くの紙面で取り上げられ、期待の星ということですごく脚光を浴びたんです。ですがとても残念なことに、その女性の社会進出というのがまだまだ認められない時代ですよね。で同じ世代の男性の詩人が自分の名前でどんどん本を出版するんですけれども、みすゞの本はなかなか出なかったんですね。あとは旦那さんが理解がなくて、この詩の投稿を禁止したりとか、あとは自分自身が病気になってしまったり、離婚があったり、まあ、いろんな不運が重なってしまったんです。で時代的にも大正から昭和になって、だんだん戦争の色が濃くなるんですよね。そうすると雑誌の検閲が始まって、なかなか自由な表現ができなくなってしまう。詩とか歌もね、その戦争を賛美するものじゃないと認められなかったんですよね。まあ、そんな息苦しい、まあ、生きづらいことがたくさんあって、みすゞさんは26歳の若さで自らの人生の幕を閉じてしまったわけです。でその後みすゞさんの詩というのは、まあ、全然こう脚光を浴びないというか、まあ、忘れられていたんですよね。ところが亡くなって50年過ぎた時に、まあ、一人の研究者がたまたまみすゞさんのノート、3冊のノートを見つけて、まあ、それがきっかけで改めてこう評価されて、2020年には教科書にも掲載されるようになったということなんですね。よかったなというふうに思います。素晴らしい詩だから。でこの多くの詩にたくさん、こうほとんどの詩にメロディーがつけられているっていうことを知って、私ねすごくびっくりしたんですよ。はい、同じようにやっぱり歌を作る身なのでね。はい、ということでちょっと続きのお話はまた歌を一曲聴いてから改めてしたいなと思うんですけれども、次の曲はですね、また新たに、アレンジをして配信の準備をしている曲があるんです。で今回はねコーラスをたくさん入れたので、ぜひコーラスも一緒に楽しんで聴いてもらえたらなと思います。では聴いてください。ラジオの時間。 はい、ラジオの時間聞いていただきました。由美子のオリジナル曲です。ありがとうございます。この曲ただいま配信準備中です。準備が整ったらツイッターでお知らせしますので、ぜひぜひチェックをお願いします。ツイッターのアカウントはすべてアルファベット小文字で由美子スペースを開けて FM、 由美子スペース FM で検索をしていただくと、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、そこでいろいろな情報をチェックしてもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございました。さて、今日はまあ、私が詩に興味があるんだよってことから始まって、最近金子みすゞさんの詩をもう一回読み直して感動しましたなんて話をしてきたわけです。で、金子みすゞさんは詩人なんですけれども、その中でも童謡詩人っていうふうに言われてるんですよね。童謡詩人、童謡、子供たちが歌う童謡ね、子供向けので、7月1日は童謡の日なんですって。皆さん知ってました？私ね、初めて知りました。で、この童謡の日はね、やっぱり大正時代に誕生したそうです。で、童謡というと、まあ、子供向けの歌、子供が歌う歌というふうに、まあ、思っていたわけなんですけれども、もともと大正時代ではその子供向けに作られた文学作品で、それに曲をつけた、まあ、歌も含むみたいな、まあ、そんなね意味合いだったそうです。で、大正時代から昭和初期の時代には詩を書く人たちがたくさんいて、金子みすゞさんもその一人だったわけです。で、こうやって詩人がたくさん詩を書いても歌にはならないわけで、その東京音楽学校、ここで学んだ若い20代の作曲家たちが、まあ、一生懸命いろんな詩にメロディーを作ったんですね。そういうムーブメントがあったんでしょうかね。そうやって新しく子どもたちの歌というのが本格的に誕生してきたそうです。よく子どもの歌のね、その作詞家を見るとすごく有名な詩人とか文学者が名前を連ねている時ってありますよね。例えば北原白秋とか島崎藤村とか、そういう有名な詩人とか作家さんたちが、まあ、詩を書いていることが多かったんですね。なのでとても優しくて美しい詩が多いのかなというふうに思います。まあ、私も自分がね、詩を書いてそれにメロディーをつけるので、なんとなくね、こう共感してしまいました。そして、ああ、自分も日本人なんだな、やっぱりこう詩を大切にする、詩を書いてそこに音をつけるっていうのは、なんかこう自分も日本人のその、なんだろうな、流れで乗ってるじゃないけれども、なんか感慨深いものがありました。はい。で、今日もう一曲歌おうと思ってるんですけれども、本当はね、今日ギターを持ってきて、弾き語りをしたいなと思っていたんですが、この雨でですね、やっぱりギターになんかあっては大変なので持ってくることができませんでした。ということで、ちょっと生歌で、まあ、カラオケの音源をね、なんだろうな、流しながらちょっと歌いたいなと思うんです。で、せっかくなので、この雨の季節に似合う歌を歌いたいなと思います。オリジナル曲でちぐはぐなの2人、聴いてください。
ちょっと
ちぐはぐな皆さん、あのシェイカー気づきました？気づきますね。今日ね、あの生歌で歌うのどうしようかなと思ったんだけど、ぜひこのシェイカーくんと一緒に歌いたいなと思って持ってきて歌わせていただきました、はい、で今日聴いていただいた歌、このチグハグなの2人もそうですし、あと配信してますよっていう2曲、私のホームページと YouTube チャンネルで聴いていただけますので、ぜひぜひチェックをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のように。ホームページにミュージックっていうメニューがありますので、その中にですね、配信音源をシングルリリースしたものをね、こう1曲ずつ入れてます。それから YouTube チャンネルの方はですね、ユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネル、この中にですね、シングルリリースという再生リストがあるんです。ここに配信曲を1曲ずつ入れています。今3曲入ってるのかな。なのでぜひぜひチェックをお願いしたいと思います。はい、それからライブ情報です、6月14日水曜日、来週ですね、来週水曜日、板橋のファイトというライブハウスで、夜7時から19時からですね、ギターで歌っていきたいと思います。そして7月は、7月16日日曜日、高田馬場の音楽室 DX というライブハウス、こちらでまだね、出番の時間が決まってないんですけれども、イベント自体は15時ぐらいからかな。ここで、ギターのサポートありで、歌いたいなと思ってます。この時にはまたね、シェイカーも持っていこうかなと思ってます。そして8月はですね、27日日曜日午後、赤坂のスナックでなんとママをやるんですちょっと自分でも笑っちゃって照れちゃうんですけれども、あのママなのでお酒作ったりとかおつまみ作ったりとかするわけですけれども、その合間にですね、まあ、歌を歌ったりギターを弾いたり、あとは絵本の朗読をしたりとかね、まあ、いろいろ、あとみんなでおしゃべりしたり、なんかね、楽しいイベントになればいいなと思ってます。でママはやったことないのでちゃんとママ修行もしてくる予定です。ということで、あのね、なんかすごいワクワクしてるんです、楽しみで、はい、やっぱりね、いろんな人との出会いが増えたでしょ。そうすると人との出会いが新しい企画をもたらしてくれるなと思って、とっても嬉しいなと思ってます。そしてバンドの方もですね、新しいバッカショーを迎えましたので、秋にはバンドライブもやりたいなというふうに思っています。これらのイベントはツイッターで告知をします。ユミコスペース FM で検索をすると、私の画像が出てきます。イベント情報も告知しますので、ぜひぜひチェックをお願いしたいと思います。はい、そんな中、そろそろお別れの時間がやってきました。最後はオリジナル曲、私の夢でお別れしたいと思います。次回は7月14日金曜日夜7時からということで、久々に素敵なゲストがやってきます。はい、1ヶ月後もう夏休みの季節になりますね。皆さん夏の予定は立ててるんでしょうか。はい、ということでまた次回も元気に笑顔で皆さんとお会いしたいと思います。それではまたね、バイバイ。そこにある誰かに言わないで、傷つくことも「きっとある」「だけど孤独と共に歩く」「本当は泣き虫」「寂しがりやそれでも夢中で追いかけてる」
私は私の